A few weeks ago, had a fast and
test. 数週間前、ワードの証し会に出席しました。私は列に座っている少年の肩をたたえて証しをするように励ましました。彼は震えながら説教台に立ちました。そして聴衆を見つめてにっこり笑いました。そして私を振り返って、そして壇を降りて両親のもとへ歩いて帰っていきました。私も今日その少年と同じような気持ちを感じています。兄弟の皆さん、今晩皆さんに話す特権が与えられたことを光栄に思います。この見事なカンファレンスセンターが老いも若きも真剣を持っているもので埋め尽くされている光景を見るのは大きな喜びです。神を恐れ、その命令を守れ、これはすべての人の本分である。この本分という言葉は大切です。アメリカ南北戦争の名将ロバート・E・リーは言いました。本分とは最も崇高な言葉である。それ以上はできないし、それ以下をなすべきでもない。私たちにはそれぞれ聖なる真剣に関わる本分があります。アロン神権者もメルキゼク神権者も多くのことを期待されています。主ご自身が神権に関する啓示の中で神権者の責任を次のようにまとめておられます。それゆえ今や人は皆自分の義務を学び、任命されている職務を全く勤勉に遂行するようにしなさい。私が心から願うことは、神権を持つすべての若い男性が神権を尊び、神権が授けられた時に託された信頼に忠実であることです。51年前、当時オグデン南ステークのステーク会長だったウィリアム・ J ・クリチロージュニア会長の話を聞きました。彼は後に12使徒定員会補助となり、総大会の神権部会でも信頼と栄誉と義務について同じ話をしました。その話を紹介しましょう。現代にも通じる分かりやすい教えです。若いルパートは道路脇に立ち、足早に通り過ぎていく大勢の人を見ていた。友達が通りかかったので、どこに行くの？と尋ねてみた。君はまだ聞いていないのかい？何も聞いてないよ。王様が大切なエメラルドをなくされたんだよ。昨日貴族の結婚式に出られた時に、金の鎖につないで首にかけておられたそうだが、何かの拍子で鎖から外れたらしいんだ。見つけたら王様から褒美がもらえるから、みんな探しているんだ。さあ一緒に行こう。でもその前におばあさんに聞かなくっちゃ。じゃあお先に、何としても見つけなくっちゃ。ルパートは祖母から許可を得るために森の外れの家に急いで帰った。もし見つけたら、この薄暗い家を出て丘の上に土地が買えるんだよ。ルパートは懇願しました。ところが祖母は首を横に振った。羊はどうするんだい？牧場に行きたくて囲いの中でうずうずしているよ。それに昼になったら水を飲ませなきゃいけないしね。ルパートはがっかりして羊を牧場に連れて行った。そして昼になると今度は小川に連れて行った。川のほとりの大きな石に腰掛けて、王様のエメラルドを探しに行けたらな、とつぶやいた。うなだれて川に目をやったルパートは自分の目を疑った。なんだあれは。まさか。 急いで川に飛び込んで拾い上げると、それは緑色の宝石で細い金の鎖の切れ端がついていた。王様のエメラルドだ。きっと王様があの橋を馬で走った時にエメラルドが川に落ちてここまで流れてきたんだ。ルパートは目を潤ませながら走って帰り、事の次第を祖母に話した。よかったね。でも羊の世話をしていなかったら見つからなかったんじゃないのかい？ルパートもその通りだと思った。この話の教訓は次の有名な言葉に要約できます。全力で義務を果たし、あとは主に委ねよう。定員会の会長を経験したことのある方々に申し上げます。皆さんの義務は解任とともに終わるのではありません。定員会の会員との関係も会員に対する義務も一生続くのです。私はアロン神権の教師の職にあった時に教師定員会の会長に召されました。定員会アドバイザーの助言を受けながら、私は一生懸命に働いて、若い男性が定員会の集会にいつも出席できるように助けました。中でも特に難しい兄弟が2人いましたが、根気よく愛を示すうちに定員会の活動に顔を出すようになってきました。ところが時が過ぎ、進学や就職で忙しくなると、この二人はまた教会に来なくなりました。私は長年にわたり、冠婚葬祭はもちろん、いろいろな機会を見つけてこの二人に会っています。会うたびに彼らの肩を抱き、こう言っています。私は今でも君の定員会の会長なんだよ。君は私にとってとても大切な人だから、教会の活動に参加して祝福を得てほしいんだ。二人とも私が愛していることを知っています。メルキセデク神権者にはそのメッシを尊んで大いなるものとする特権が常にあります。私たちはイスラエルの羊飼いです。飢えた羊が目を上げて命のパンを待っています。昔ハロウィンの夜に福音の道から逸れてしまった人を助ける特権に預かりました。彼が戻るには導き手が必要でした。その日、職場から帰宅する途中、ソルトレイクシティのセントマーク病院を通り過ぎたところで、愛する友人マックスが入院していることを思い出しました。マックスと私は数年来の友人で、時期は外れているものの、もともと同じワードの会員でした。私が生まれる前にマックスの家族は転出していました。そのハロウィンの夜、私は車を降りて病院に入っていきました。マックスの部屋の番号を聞くために受付に行きました。マックスは病院の名簿には末日生徒ではなく他の教会の会員として登録されていました。マックスの部屋に行きました。私は彼の友人であることを誇りに思っていると言いました。マックスは教会員から傷つくようなことを言われて他の教会に行くようになったということが分かりました。私は言いました。君は大祭司だ。今晩君を祝福させてくれないか。彼は同意し、私は祝福しました。それから奥さんのアリスも病気で 隣の部屋に入院しているということが分かりました。私はマックスと共に奥さんも祝福しました。彼が奥さんに癒しの油を塗り、私がそれを結び固めました。そのハロウィンの夜は忘れられない夜となりました。病院を出るときに受付にこう言っておきました。マックスと奥さんは末日聖徒イエスキリスト教会の会員ですから、宗教の欄は本人に確認して訂正しておいた方がいいですよ。そして私はその名前が書き換えられるのを待ち、確認しました。愛する友人マックスとアリスは今では幕の彼方にいますが、二人とも晩年は教会に戻って幸せに暮らし、福音に対する証と教会への出席を通して生涯祝福を受け続けました。どんな理由にしろ助けを必要としている人に手を差し伸べなければなりません。克服できない問題などないのです。主の用向きをしているしもべには主の助けを受ける権利があります。行動しましょう。映画シェナンドー川のセリフを肝に銘じてください。やってみなければ何もできない、何もしないのなら何のためにここにいるのだ。私たちの責任は常にふさわしい生活をして、真剣の祝福を求められたり助けを依頼されたりしたときにそれに応じることです。私たち一人一人は何らかの形で周囲に影響を与えています。良い影響を与えることができるようにしてください。私たちの手は清く、思いは純粋でしょうか。歴史を遡ると死に瀕したダリウス王の言葉からふさわしさについての教訓を得ることができます。ダリウスはある儀式を受けてエジプトの正当な王になりました。宿敵アレクサンダーも神の息子であると宣言していました。彼もまた王でした。アレクサンダーはダリウスが戦いに敗れ死にかけていることを知り、ダリウスの頭に手を置き立ち上がって王の力を取り戻すようにと命じました。ダリウスよ、あらゆる神に誓って私はこれを真心から行う。ダリウスは穏やかに諭しました。アレクサンダーよ、その手で天に触れるとでも思っているのか。義務を果たす機会は親権者が割り当てに応じているときに静かに訪れます。控えめで有能な指導者だったジョージ・アルバート・スミス第18代大官庁は言いました。皆さんの義務は第一に主が望んでおられることを知ること、それから聖なる親権の力と勢力によってメシを尊んで大いなるものとし、皆さんを見る人々がその模範に従うようになることです。メシを尊んで大いなるものとするとはどういう意味でしょうか。それはメシに威厳と重要性を与え、誰の目にも尊く映るようにすることです。兄弟たち、眠っていてはいけません。実行することが必要です。ヤコブは言いました。御言葉を行う人になりなさい。聞くだけの人になってはならない。この真剣部会に集っているすべての人が主の導きをさらに受けるために 新たな気持ちで努力できますように。助けを願い求めている人が大勢いるのです。落胆している人、教会に戻りたいけれどもどうすればいいかわからない人もいます。次の言葉は真理です。神の祝福はいつも神に仕える人の手によってもたらされる。清い手を持ち、喜んで手を貸し、人々に仕えるなら、天のお父様が与えようとしておられる祝福を携えていくことができるのです。最後に私の経験をお話しします。かつて私には大切な友人がいました。彼は人生の重荷と挫折に苦しんできたことは明らかでした。彼が最終病棟に入院したことを私は知りませんでした。ある日、妻と私はその病院に入院している別の人を見舞いに行きました。病院を出て車のところに戻っていく途中で、はっきりとした印象を受けました。戻って行って、あなたの友人ハイラムが入院しているかどうか確かめなさい。受付に行って聞いてみると、ハイラムは確かに入院していました。何週間も経ち、入院していました。病院に行き、病室に行ってノックをしてドアを開けました。すると全く予期せぬ光景が目に飛び込みました。風船が部屋中至る所に飾られ、壁には誕生日おめでとうお父さんと書かれた大きなポスターが貼ってありました。ハイラムはベッドに座っていました。家族も一緒でした。ハイラムは言いました。モンソン兄弟、どうして今日が私の誕生日だと分かったのですか。私は黙って微笑みました。メルキゼデク神権を持つ息子たちはハイラムの周りに集まって神権の祝福を授けました。涙が頬を伝い、笑顔で感謝し、優しく抱き合いました。それから私はハイラムの 耳元でそっと言いました。私はあなた方を捨てて孤児とはしない、あなた方のところに帰ってくると主が約されたのを覚えてはいないのですか。時は絶えず流れます。しかし義務は常にやってきます。減ることはありません。恐ろしい戦争もいつかは終わりが来ますが、魂を勝ち取る戦いには終わりはありません。皆さんに、私に、あらゆる場所の神権者に主の御声がラッパのように響き渡ります。その声を繰り返しましょう。それゆえ、今や人は皆自分の義務を学び、任命されている職務を全く勤勉に遂行するようにしなさい。自分の義務を学んでください。義務を果たせるよう常にふさわしくあってください。義務を果たすときに主の模範に従ってください。義務を果たすよう召されたとき、主はこうお答えになりました。父よ、あなたの御心が行われ、栄光は常しえにあなたのものでありますように。私たちもそのように言えますよう、イエス・キリストの御名によってへりくだりお祈りします。アーメン。タバナクル合唱団の放送は明朝9時半から10時です。日曜午前の部会はその直後に始まります。今晩美しい音楽を提供してくださったブリガムシティのメルキセデク神権者による聖歌隊に感謝します。愛する預言者ゴードン・ B ・ヒンクレー大官庁がこの部会の最後の話者となります。ヒンクレー大官庁のお話の後、聖歌隊が取り巻く闇の中を歌います。閉会の祈りは70人の W. クレイグ・ズウィック長老です。ヒンクレー大官庁。